さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助新と
朱里之助と
ケンシャージです。
よろしくお願いします。7月1日、水曜日、生放送でお届けしております。
来ました、とうとう7月。
はい、後半戦一発目ということで、沖縄は雨降ってますけれどもね。
なるほど、今月24日は、はい、オリンピックの開会式ですよ。
いや、もともとはね、
もとね、
もともとはそうでしたけど、もう1年後になるという ね、 ね、1年前イベントはやるみたいですけどね。
1年前、あ、なんかそんなのがあるわけ。
はい、オリンピックの1年前イベント。
あ、もう1年切りましたみたいな。
そうそうそう、
去年もやったんかな。じゃあ
去年も1年前イベントやってたんですよ。
あ、なるほど。
で、今年も1年前イベントやるっていう。
また
そう、
どうにかして取り戻したいんだろうね、経済効果みたいな。
でも結局、
まあね、
これはもう、縮小してやるみたいな。
地獄じゃないですか。アスリートさんは別にいいのか、やるんだったらやって。
まあいいんじゃないですか。
できるっちゃできるんだよね、基本多分。アスリートだけでやればいい、ま
あ、無観客でってことですね。
そうそうそう、全くゼロ。
できるでしょうね。
ね、できるっちゃできる。
まあ、そっか、1年後にやる理由としては、まあ、そう、海外から来れるようにするっていうことだから、まあ、でも水泳とかだったら、あれってやっぱりもう場所って関係あるんですかね、水泳って。
どういうこと？
と言いますと、
日本で泳ぐのとアメリカで泳ぐのではタイムに差が出る。隣同士で泳いでないとやっぱり、アスリートにとっては嫌なんですかね。
ああ、そういうこと。
そもそも
一緒にじゃなくてってこと？
そうそうそう、もうその競技タイムとかで競うのは、もう別々で泳いでもらって、タイムで
多分一緒じゃないとダメじゃないですかね。まあ、例えばですけど、この、まあ、測る秒なんていうの、このタイマーとかも、
はいはい、
同じところで同じ条件でやらないと1位2位が決められないと思うんで。
しかもなんか北半球と南半球でなんか体重変わるとか言いません？
体重、
北半球じゃない、北海道と沖縄だ、まあ、北と南って言っても体重がちょっと変わるって聞いたことあるんですよ。
なんか俺も
重力なのか地球の自転のせいなのか。
なんか俺も聞いたことあるな。
南の方、赤道に近ければ近いほど軽くなるんだったかな、ちょっとだけ。そんなのも考えたらね、水圧とかそれこそ、まあ、気温とかも結構変わるさ、国によって。
まあ、そっか、あんな0コンマ何秒争う、世界だから、もうそのちょっとの差が命取りなんだ。
だから、あの有名人の、あの何さんでしたっけ、毒舌じゃないですけど、はい、なんかあの評論家の方いるじゃないですか、テレビの、
マツコ・デラックス。
いやいや、あの人ですよ、あの人、男性の、あの人、
男性の
古川さんがなんか、
古市さんが、
なんか言ってたじゃないですか。いつだったか忘れてるけど、マラソンだってなんかルームランナーでできないんですかとか言って、42選手15キロ
言いそうだな。
多分同じ考えですよ。
そんなに、いやでもこれはちょっと理にかなってないですか。水泳に関しては、いや、ルームランナーは、あのルームランナーってあれはなんかその場で走るやつ。
そうそうそうそう、
ジムとか
あれで 42.195 キロ全員で。
ああ、まあ、でもそっか。まあ、究極を言えばそうなりますね、確かに。
まあね、単純に、まあ、距離とかの話じゃないんでね、あれは。あれ環境とかの話でも
言いながら思ったけど、水泳だったかな、全国大会やるって言ってなかったかな、インターハイ。
へ
え、この方式で水泳じゃなかったかな。あ、違う、空手か、空手の
肩、
そう、肩は、この全国大会やるらしいですよ。
へえ、こうモニターで見るってことじゃん。
そうっすが、審査員はみんなモニターで見るんですよ。
へえ、
っていうのはなんか言ってましたね。
多分全然感覚が違うと思うから、審査方法も変わるんでしょうね。じゃあ
審査方法も変わるし、しかも、これも空手だったかな、あの、気合を出すのが NG みたいな、
声がね、
飛沫が出るから、
はいはいはいはい、
だからリモートでも、そうなるのか分かんないですけど、
でもこれもなんかね、編集して 1.2 倍速とかにして、したらキレッキレに見えるさ、動きが、とかやる人もいるんじゃない？
いや、だから
録画、早くしろやって、
これでも
録画パターンにして、
さすがに生でしょ、それは。
分からん、まあ、
でもリモートもね、どのレベルか分からんさ、なんていうの、あの今飛んだりするさ、映像とか、
はいはいはい、
この低レベルのリモートでやるのか、 本当にもう絶対テレビレベルのリモートでやるのかも変わってくるよね。
それこそさっきの全部、同じ基準じゃないとっていうのであれば、うん、もうみんなに同じカメラ配って
なのか、うん、金のない自治体は恥ずかしいところで止まったりとかね、肩の
あいつね、
くねっとしてるところで止まった
り審査員
もちょっと目をそらすみたいな。
これもし万が一そうなったらもう一回お願いしますって言うのかな。
ああ確かにこれは
多分こういうのもまあまあ一応考えられてはいるんでしょうね、もしかしたら ね、 確かにね。声リモートでやるんだったら声別に出していいけどね。別に一人でやるんでしょ多分。
まあ各有僕たち、うん、沖縄芸人も今度バイアスロンがありますけど、
あ、はいはいはい、
場合によっては、まあ、リモートもありえるっていう
ね、その時の状況によっては、
うん、
ことも聞いてますから、
うん
まあ、まあ中止になるのかとか、まあ、いろんなね、うん、段階があると思うんですけど、
リモートでいいんじゃないですか、リモートでなんだったらね。
そうそう、リモートになった場合、うん、本当に今のここで止まりましたっていうことが発生した場合、
うん
空手だったら、
うん
まあ、芸術点とか、
うんうん
分かんないですけどそういうのを競うっていうことじゃないですか、型だから、うん
はいはい、
だから、まあ、一から見直したとて、まあ、別にいいと思うんですけど、
うん
お笑いで振って振って振ってギリギリのところで止まって、
うん
ボケ伝わらんくて次に行っちゃって今止まりましたってなったとしたら、
うん、
どういうことになるのかっていうのは難しい判断ですよね。だからさっきのじゃあ振りからもう一回お願いしますとかなるのか、
うん、
まあテレビ局の機材を持ってしてなかなかないかもしれないですけど、
うん、
それも持ってる持ってないみたいなので片付けられるんじゃないですか。
あ
なるほど、あ残念でしたね、うん、持ってないんですよ最初から
Wi-Fi ですかねとか言ってい
や片付けるしかないでしょ、そういう、
ね、まあまあそういうふうにね、
うん、
まあ過去にもミスはありましたけど、
うん、
この大会で、
うん
うんまあ、そういうことになりますからね結局、
うんまあ、いろんな方法があるんですね、うん、オリンピックまだでも来年ですから、うん、
はい、
ちょ粘り強く応援したいなとは思ってます、
うん、
僕は、
うん
うん、
オリジンライブも今月からもうやるじゃないですか、半分でしたっけ、
はいはい、
間引きして
、はいはいはいはい、
まあどんなものかなって想像つかないですけど、最近映画行ったんですよ、
う
ん、あの今ジブリの4作品再放送みたいなやってる
じゃないですか。ああみたいな、
で普通の映画館で、
映画館で、まあ、パルコ行ったんですけど、
あ、
ま、マスクは必ず着用でっていう、したら、ま、本当に綺麗に間引きしてたんですけど、あ、こんな感じかと、めっちゃスカスカに見えるなと思って、ただカップルとか、
うんうん、
夫婦はなんか隣同士とか座ってましたよ、ま
あ、
しかとして多分、
ああなるほどね、
うん、
隣同士でもいいですよってい う,
グループだったらありなのかなとかやっぱ思いましたね。ただめちゃくちゃスカスカに見えましたね本当に。
これは、そもそもスカスカなのか、一応そのスカスカ状態では満席なのか、どっちなの。
いや満席に近かったです。もののけ姫見に行ったんですけど、
あ大好きだな、
大好きな、
大好きなんだ、
本当大好き、
ここに来て初めて知った、
本当に大好き、中学校高校の時あのレンタルして1週間見続けた時もありますね。繰り返し。でその時はもうセリフも頭からケツまで。
この時はあのウイスキーをガブ飲みしてる時期ではないんだよ。未成年の時だから。
でもガブ飲み時期も見てたもん。
いや、
どっちにしても癒されるんだ。
すべてのお前に寄り添ってるんだ。
ガブ飲み時期はもう明日か石器っていうメインテーマの曲があるんですけど、それが流れたらもう頬に熱いものが。
ああ、すげえ。
ガブ飲み時期はね。
ああ、なるほど。
ミルクコーヒーみたいに言うな。ウイスキーガブ飲みすな。
じゃあ実際客席に座って、うん、俺がもし明日かだったら、うん、スカスカやしって思ったはずなみたいな、そんな感覚だったってこと、
ね、明日かも結構げ
んなりしたと思うんですよ、そんなスカスカ感じたんだ。
ちょっと物のけ姫で、うん、お前が一番感動するセリフは何ね。
感動する、
うん、まあ好きなでもいいし。
あ、じゃあ言いましょうか、
うん、
じゃあ、
うん、はっはっはっ、バカにわかんなわん、これですね。
お誰のセリフこれ。
それ感動するか、それは。
これ一番印象に残ってるというか、
うん、
まあ、それはいっぱいありますよ、物のけ姫、うん、
感動で言ったら、
あ、ジブリで言ったら、ジブリもそれぞれに名言と言われてるものはいっぱいありますよ。
今のバカにはかなわんは前後はどうなってんの。
いやバカにはかなわん、これですね。
いや、いやははが来たわけじゃなくて、
う
ん、
そう物語の、
そう物語 の,
ストーリーの
ネタバレになっちゃう
な、なってもいいんだよ。物のけ姫は全部言っていいんだよ、物のけ姫ぐらいは。
まあ神様を、神殺しを計画するわけですよ、天皇が。
あ、そんな物語だっけ、
うん、神殺し、 神様がいるから、うん、この森を開拓したいんですけど、うん、その神様が守ってるから、うん、開拓できないと。
ああデイダラボッチだっけ。
デイダラボッチ、獅子神様ですよ。夜はデイダラボッチ、うん、朝は獅子神様、う
ん、へえ、
それを殺して、 その首で殺す理由も、まあ、開拓するためにもあるし、うん、獅子神様は生を与えることもできるし、死を与えることもできるんですよ。
あ、出た。
だから、その獅子神の血を飲めば不老不死のみたいな信じられてて、その首を持ってこいと天皇に命令される地御坊っていうお坊さん、坊さんプラス戦士みたいな、戦う、へ、そう。
なるほど。
あのちっちゃいジジイじゃない。
そうそうそう、
合ってる。
ああ、それいつのセリフだったら他にもいっぱいあります。
なるほど。その他の米だ、いっぱい食えっていうのもありますし、
これも地獄
出てきそう、出てきそう。
お、雅なワンだなーってのもありますし。
いっぱいだ
わ。よく分からんけど、それ多分取り留めもないやつだよな。
取り留めのない。そう、
有名なあのセリフは出てこない。なんか明日かとかなんか言ってなかった。
黙れ小僧ですね。
あ、黙れ小
僧。宮脇博さんの。
そっか。
あ、それは誰か。
それはね、あの犬の神様がまたいるんですけど、
大きい。狼じゃないんだ、あれ。犬な。
犬神ですね。
へー。モロ。犬神って言うんですけど。
モロ。
モロ。こいつも不死身なんですよね。
なんかあれか、最終的に変な疫病神みたいなやつの、うねうねがいっぱいつく犬。
そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうなんだ。
なんか俺がなんだっけ、
お前がたたり神、
たたり神で
うにょうにょしてる。
俺がその 手をなんか なびかせて、たたり神っていう設定で、
はいはいはい、
なんか気持ち悪いやつをやってっつって、
う
ん、
そうそうそう、
俺明日帰るからっつってカッコつけるってい
う。でこいつが隣でひたすら明日かのセリフをやってカッコつけてる間、俺はずっとたたり神でうねうねしてるだけっていう。
なるほど。
うん、
これ誰が笑うばってだ。深夜にやってた。
やっぱバカにできなかったんだ。やっぱりいじるのがね、お笑いのあれさ、
まあそうですよね、
土台だから。
ものの
きシンはもういじれなかったんだ。
でもあの明日ちょうど便秘会があるんですけど、
はい、
あ、はいはい、
ちょっとネタが思いついてないんで、もうこれでいくか。じゃあもう、
いやこれはもう絶対ダメ
です。逆に笑ってるお客さんいたら殴りに行くかもしれない。何がおかしいわって。
黙れ小僧って言われて。笑うな小僧。
何のライブだもん。だから笑うな小僧。
俺もなん、その何だった、ジブリシリーズではもののけ姫が好きなんですよ、はい、まあ、あんまり覚えてないし、1回しか見たことないんですけど、
は
い、その後に千と千尋だった。
その後が千と千尋ですね。
だよね、多分。俺はもののけが好きだった気がするんだよな。
もののけ面白いっす。
最近この風の谷のナウシカの漫画を全部読んで。
漫画、
そう、
あれ漫画メインですからね。
あれってあの1巻から7巻まである漫画の2巻の途中ぐらいまでを映画にしたやつなんですよ、うん、
なるほど。で続きがあるんだ
ね。続き読んだんですけど、俺今まで読んだ漫画で一番理解できなかったっすね。
へ
ー、めっちゃ難しい。
エヴァっぽいんかな。
そう、エヴァもよくわからないんだけど、もう、あ、エヴァは、うん、もう、見たことはないんだけど、うん、でもなんかもう
読み手に任せてるみたいな、
うん、ストーリー性といい、うん、もう なんていうんですかね、もう難しいんですよ、内容が。とにかく
見てみたいですね。これめっちゃ分厚い本ですよね、これぐらいの。
あ、そうなんだ。
あ、そうそう、でっかい、でっかいやつが、
ミッケみたいなぐらいあるサイズのやつでしょ。
ミッケ、
ミッケ、
ミッケぐらいの。
ミッケ、
ミッケが、
ミッケが分からんか。
ミッケが、 あれなんか絵本か、
絵本の。
で俺が読んだのはなんか、うん、教科書ぐらいの、ニューホライズンぐらいのサイズでしたけど。
いろいろあるんですね、原作も。
紅の豚もいいじゃないですか。
紅の豚は見ましたね。このコロナ時期じゃなかった、その前かな。俺は一回何だったっけシリーズって言ったさ、見直してみよう。結局何だったっけ、
未来探偵コナンに続く、
いろいろ見てるんですけど、今でも の流れで見ましてね、紅の豚は。
マルコ、ね、マルコ、マルコでしたっけ、ロッソか、
ポ、ま、ロッソ、ポッソ、もう一回見ないといけんくなりましたね、じゃあ俺ちょっと何だったっけで見たのに、もう一回何だったっけ、
あのエジプトの王様の名前をもう詳しく覚えるケイジャーさんが忘れるってことは、まあね、これはもう相当印象に残ってないってことですよ、これは。
そうなりますね、そうなると、
うんね、だってあんだけうっちゃれ御所瓦の内容、うん、頭に入ってるのに、
はいはい、もういいのを出したら死に喋りたくなってきてるしあれ最高だよ、中井松剛先生の漫画の中ではもう全部好きだけど、
あれは中井松剛先生ですか、
中井松剛先生なんです、だったと思いますよ、めっちゃ面白いですね本当に。
あれは、空手でしたっけ、柔道ですか、あ相撲か、
そうですね、いや恐ろしい遠回りしましたね
なんか選択科目全部いったみたいなどれ選ぶみたいな
めっちゃ面白い、なん多分みんな見てほしいですね。
でも俺も何だったっけシリーズで言えば、ちょうど最近、うん、あの渡るがピュンがめっちゃ読めなくなって、読みたくなって、
ああいいっすね、
でわかる、びっくりしたんだけど、うん、あの漫画喫茶行ったんすよ、
うん、
あの渡るがピュンがなくて、
へ、
渡るがピュンがない漫画喫茶あると思って、
お
要はこのなんていうんすか、まあ新しいものであれば、うん、ある程度新しいものであればなくってもいいと思うんですよ、
うん、
渡るがピュンってなんかスラムダンクとか、
まあ、ゴルゴみたいな感じよね、
そうそう、ゴルゴでもいいし、もうそんなもんさ、うん、要は
こち亀とか、
そうがないところあるんだと思って、
それ24時間のとこ、
うん、
あ、
それ
あのなんていうの、あの適当にやってるところじゃなくて、ちゃんともう漫画喫茶でやってるところでなくて、で代わりにサラリーマン金太郎を読み始めたんですよ。
なるほど。
これがまた今読んだらめっちゃ面白くて、
はいはいはいはい、
ヒットしたんですよね。
何さんでしたっけ作家さん、
思い出せない
デジ、ね、出てきそうだけど、
うん、
忘れたの、
金太郎、サラリーマン金太郎なんだっけ、全然思い出せない、
元宮博さん、
あーみたいな感じですね、はいはいはい、
確かなんか顔しか描かないって聞いたことあるんですよ、頭全部
アシスタント
さんに、背景とか他のキャラもだったかな、
へ、
体とかもだったかな、
あそう
なんだ、多分
A までそんな注目してなかったな、
そうです
ね、注目してみよう、劇
画のね、
漫画喫茶でこれ置いてないばって俺も思ったのが、やっぱジョジョって有名じゃないですか、
は
い、ジョジョを読もうと思って、読んだことない時期に、そしたらジョジョのシーズンになってるじゃないですか、
うん、
次のシーズンぐらいのやつはあるんですよ、本当に最初からのジョジョがないことがあって、そんなことあるかと、つまりなんか意味わからんところからスタートしてるっていうのはありましたね、
なるほど、
ジョジョはオッケーやと思って、
確かに
もうジョジョレベルなら、
あの仮面が出てくるところのやつだ、
そうそうそうそう、
なるほど、
はい、そうです、あのジョジョで言えば、
うん、
あのジョナさんっていう、
うん、
あのリスナーさんがいるんですけど、
ジョナさん、
はい、
急に、うん、
あの
リスナーさん、
RBC とかによく投稿するジョナさんっていう、
はいはいはいはい、
リスナーさんがいるんですけど、うん、そのジョナさんは、実は、今月オリジンライブでデビューするスダローっていう芸人なんですよ、
あなるほど、
ヘビーリスナーなんだ、
ヘビーリスナーで、だからもうリスナー芸人として、
うん、
もうこれから活躍するんじゃないかなって俺は思ってるんですけど、
はいはいはい、
もう本当に、もうラジオオタクなんですよ、言えば、
うんうんうん、
もう RBC の番組全部聞いてるみたいな、
へ
で、僕も今アップ朝にやってますけど、
はいはいはいはい、
オリジンって、3ヶ月、
うん、
裏方時期があるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、1ヶ月目2ヶ月目は、うん、週に1回ネタ見せをして、
うん、
で3ヶ月目にオーディションをして合格したら次の月デビューと、
はいはい、
でこの、須田郎は、うん、まあ、リスナーラジオネームはジョナさんは、4月に入ってきて、
うん、
4,5 ネタ見せして6月にオーディション、うんうん、受けてで、先月ギリギリ4回目のオーディションで受かって今月の第4土曜日デビューという流れなんですけど、で、このジョナさんが、
うん、
あのずっとそれを隠しながら、う 普通にアップとか、うんうん、RBC の朝の番組、うんうん、僕がやってるアップにジョナサンとしてツイッターで絡んできたりーメールを送ってきたりで夕方の、ベンビーさんがやってるワンデーにも、うん、ジョナサンとしてめっちゃメールを送ったり曲をリクエストしたり
ありがたい、
うん、でそんな中、うんうん、それを隠して、4月5月は普通に、ネタ見せを、
はいはいはい、うん、全然知らんかったの。
そうしていてっていう、人がね7月にデビューすると。
なるほど、
隠れリスナーだった。
そうで、あの RBC のこのに関わってるあのアナウンサーだったり、はい、女性タレント大好きっていう。
今思えば、うん、このネタ見せって裏方時代の、
はいはい、
お題もらってからネタやるじゃないですか、
うんうん、
最初はフリーじゃないですか、
はいはい、
フリーの時なんかそういうラジオ系のネタだ
ったんですか。そうそうそうそう、だからもうオタクしかやらないような、例えば
覚えてない
モノマネって言ったら、例えば金八先生のモノマネとかタモリさんのモノマネとかやってるんですけど、あ、まあ、モノマネの王道パンパンできて、うん、で3発目に RBC アナウンサー稲森綾のモノマネみたいなのを挟んで、いやこいつ絶対オタクやしっていうのは最初からなんとなく分かってたんですけど、はい、
なるほど。
でも後から聞いたら一応ガチンコの、ラジオオタクで、
はい、もうデビューが決まってしまいましたからね。
そう、
もうあとはもう好きなことできるわけじゃないですか。
はいはいはい、
恐ろしくないですか。
いやだからもう
もうむき出し、ま、ピンだからね。もうむき出しですよ。
ま、関係なくラジオの方向に行くわけでしょう。
ああ、うん、なるほど。
そうだからもうこのオリジンチャンプルーとかをもうやり始めた時にはもう本当に自分の思い描いていたラジオ像を爆発させてすごいことになるかもしれないですね。
なるほど。
一応こっちも聞いてんの、うん、俺やおりちゃんも。
これはねあんまり聞いてる感じしないな。多分今の時間はワンデー聞いてると思う。
ああそっか、
もう RBC さん、
RBC 大好きだから
一筋な
んリスナーさん、
はあ、
うわすごいな、
すごいな、
うん、そうでこのオリジンライブ今月はスダローデビュー、
はい、
そしてチャンヒビさん卒業の、
あら、
もう2つ
の、ね、トピックありまして、
出卒だね、出卒
出卒って言うんだこれ、
デビューとね卒業の出卒ね。
いや出卒初めて聞いたけど、言うのそれ
すごいな。でも彼裏方1回もやってないけど、
あライブ
それはワニ先生からの苦情はないの。いや彼はやってないんじゃないかなってい
や
口汁出しながら言ってないんですか。
いやワニ先生は一応そうやってマウントを取る可能性は大にありますよ。
大にある、
はい、
そこはじゃあ蹴散らそうかな。じゃあ
もう、うん、それも蹴散らした方がいいですよ。もう久々に会ってケイジャーさんがちょっと強めにワニ先生に、うん、絡んだら、うん、なんか結構うわワニ先生何なんすか今日ネタ見せ配信ですけど、うん、なんかワニ先生みたいな素人が来るところじゃないんですよ、早く帰ってくださいみたいな、ケイジャーさんがなんか結構強めにいじってて、
うん、
でワニ先生いつも何かしら、
うん、
とりあえず返すんですよ、はいですね、もう意味わからなくても、うん
はいはい、
でんなんてとか最悪、
はいはいはい、
なんかそんな感じで返すんですけど、うん、ワニ先生久々に大きい声で絡まる、うん、もごもごもごもごも口をパクパクさせて終わるっていう、
あ腹話術かな、腹話術か
あその回しか新しいやつか、
もしかしたらシーンとしてた後から遅れてきたかもしれない
声はちっちゃい、
声はいや久しぶりに会ったら全然出てなかったんでびっくりしましたね逆にこっちがこっちがビビりましたけど ね、
まあ、そういう状況の中、お客さん入れて天仏でね、
7
月25日土曜日に、うん、やるんですけど、お客さん半分の120名しかね、うん、今のところ、入れることができないという流れで、
はいはいはい、
あのぜひ、ご予約ですね、
はい、
お早めによろしくお願いしますと、
はい、
お電話だったりあと公式 LINE もね、うん、やってますんでぜひ登録してご予約お願いしたいと思います、
うんはい、
配信もしますんで
残りわずか
残りわずか、まあ予約は入ってきてます、うん、着実に
そのスダロー自身がいっぱい売らないとデビューだから、
はい、
確かに、
まあ、いないかあいつ、いなさそうだな
一応
いんのかな、
いやあのいなさそうな反応はしてましたね。
あそうなんだ、
うん、あのスダローさん、うん、あのいっぱい、チケット宣伝お願いしますって言ったんですよ、うんあ
はいはいはい、
あのデビューなんで、
うん、
そしたらその返信が、あ分かりました SNS で告知しときますだったんで、
うわ全くだな直でもないんだ直で
そうそうそう、
ライブ中あのイヤホンつけてるやつがいたらもうそいつは友達にな
るほど、
RBC 聞いてるやつがずっとい
いねライブ見れる、
でも大体友達がいなくて、
はあ、
呼べないっていう人のパターンはもう未来は大体見えてますけど、
はいは
あ、あえて今はいい言わない
でいやいや未来探偵お願いしますよ、
大体本当にもう、
はあ、
悲しい未来が待ってる可能性があるんでここはもう頑張っていただいてね。
いやこれはもうね、 ぐっと、ね、はい、頑張っていただきたいですけれども、はい、うん、配信もする予定なんで、うん、だから本土の、ね、皆さんも今までと変わらず、うん、ライブをやり始めても、うん、ネタをお届けできるような体制を考えてますんで、
ということですよ加藤ちゃんさん、
はい、来週、ね、あ、先週もね、いっぱいいただきましたよね。そうですね。ありがとうございます。
早期商店月のね、うん、方もありがとうございました。
はい。便秘会は配信しないですよね。
便秘会はそう配信しないですね。
質問来てたんでね。
あ、そう、本当はね、うん、やりたかったんですけど、ちょっと時間的に間に合わなくて、うん、来月から配信も考えてますんで。
はい、
はい。よろしくお願いします。
はい。
はい、はい、ということでメールの方もお待ちしております、うん、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。うん、
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように。
ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。家族がお笑い賛成してくれますように。さあ、水曜オリジンアワーやっております。
はい、どうぞどうぞ。
はい、さあ、それではこの時間はこのコーナー行きましょう。
はい、俊斗介のラジオコント、ありがとうございます。
はい、
お目の拍手ありがとうございます。
はい、
今日も帰ってきました。ラジオコント、ね、駄菓子屋。
いやー、この駄菓子屋まだあったんだ。懐かしいな。昔は毎日ここで買い食いしてたな。やっぱりうまい棒うまやっぱうまい棒は明太子だな。あ、おじいちゃん、俺覚えてる？あの実家が近くて昔よく来てたんだけど。
あ、いや、ちょっとすいません
無理もないよね。もう20年以上前だからな。でもこの建物も変わんないな。もうボロボロで今にも壊れそうじゃん。すっげえ。ああ、おじいちゃん、これとこれも買います。全部でお会計いくらすか？あ、もちろんこのうまい棒も。
はい。
お会計。
ああ、お会計ね。ごめんごめん。最近耳が遠くなっちゃってね。ね、これとこれもだからね。
すげえ。うわ、まだソロ版で計算してんの？久々に見た。
全部で120円だね。
安っ。120円安っ。
まあ、駄菓子ってそんなもんだからね。
120円。うん、じゃあ、ペイペイで。
え？
うん、あ、支払いペイペイで。
あ、ない。
だから、うんうんうん、支払い、うんうんうん、ペイペイで。
あの、聞こえてるわけよ。う
ん、はい、
はっきりとペイペイって聞こえてるわけよ。うん、いくら最近耳が遠くなったとはいえ、今のははっきりと聞こえた上でのはいだわけよ。
もしかして、ペイペイ知らない？あの、ペイペイってのは、あの、最近。
知ってるわけよ。うん、ちゃんとペイペイ知ってて、ちゃんとペイペイって聞こえた上での、はいだわけよ。
よかった。じゃあ、ペイペイで。
あの、こんな古びた駄菓子屋で、そんな最新の支払い方法あると思う？あなたの言葉を借りると、ボロボロで今にも壊れそうなこの駄菓子屋で。
じゃあ、LINE ペイで。
ない！
え？
それもない。
楽天ペイは？
それもない。
じゃあメルペイは？
ポンポン出てくるな、いろいろなペイが。え、いいか？ This store is cash only, okay boy?
ないの？
ないよ。
俺現金持ってないよ。
ペイはない。ペイの、うちにあるペイって言ったら、コンペイ等ぐらいじゃん。
ああ、じゃあそのコンペイで。
ないわよ、それも。今のは駄菓子屋ならではの駄菓子ボケじゃわかるボケ。なんなの、あんた。たった120円の現金も持ってない。店内で平気にうまい棒食うし。なんなんだ？
明太子っ
す。味聞いてんじゃねえんだよ。誰がこのタイミングでうまい棒の味聞くか？いいか？よく聞け。確かに、キャッシュレスの時代とか言われてるけど、こういういざという時のために、しっかり現金
も。おー、じゃあ、チューチュー飲んでいいっすか？
話聞け。なんなんだお前、言い訳ないだろお前。やばいやつだな。いいか？人の話はな、しっかり目を見て聞け。わかったか？返事は？
ペイ。
はいだろ？なんだペイって。おペイに取り憑かれてんのかお前。
おー、大丈夫っすよ。どうにか支払いするんで。昔みたいに万引きしませんから。
あー、万引きしたんかい、昔。時効だと思ってんのかお前。そんな過去胸にしまっとけ。あれだ、あれ。それこそ隠蔽せえ。ペイだけに隠蔽。
はい。
だから、今のこう散々ペイって言ってただろ。だからそのペイと隠蔽のペイをこうかけて、こうなんていうかな、うまい棒食うなおい。話の途中でしょうが。なんなんだお前。もういかに飛び越えて恐怖に感じてます私。もういいよお前帰れ。代金もいらん帰れ。
そんな
現金ないんだろ。もういいよ。
本当にすいませんでした。
うん、
ではお言葉に甘えてこの大ザックもいただきます。
そうですね。
いやー今日も対策ですね。
いやー超対策がまた生まれましたけど、
ペイでね。
はい、
いやでも相変わらずというか食べる描写が汚いですね。
いやうまい棒食うのは、あ、しくじったと思って、うまい棒買う予定だったんですよ。
あ、なるほど。
実際にパシッって音を、
はいはいはい、なるほど、
鳴らす予定だったんですけど、
なるほど、
読んでて、あと思いましたね。そしたら、一生懸命のむちゃむちゃ。
だから、リアルのやついるんだね。
いや、この音声だけで、かっこうまい僕は、これはなかなかの高等技術よ。頑張ったなぁと思いましたね。
ね、まあ、パクパクとかね、ちょっとやればよかったんですけど、リアルにやったからね。
あ、でもこれ、企画でできそうですね、ラジオの。なんか、とがきクイズみたいな。要は、
なるほど、
何を食べてるでしょうクイズみたいな。
ああ、はいはい。ね、リアルで、リアルな音で、
リアルなやつで、
加藤ちゃんさんが耳が遠くなってオチが聞こえなかったと、オチをもう一回教えとくけど、
加藤ちゃんさん自体、
オチオチ、
オチのセリフだけじゃ言いましょうね、
うん、
はあ、ひふなふなうん、ゆとり教育が生み出した負の産物じゃーでしたね。
なるほど。
言ってました。
いやー。加藤ちゃんさんがすごいね、うん、コメントしてくれてますね、
うん、ありがとうございます、う
ん、加藤ちゃんさんのための番組ですからね、ここは。本当に
ケイジャーさんの顔笑っときと、うん、
もう相当コロナで巻いてますね。もう閉じこもってるんでしょうね、本当に。
なんか、ラジオでなんかある一定の誰かに向けた、うん、はい、この会話とか、
うん、
この内容っていうのはあんまりよろしくないよっていうのを、
うん、
もっと若手の時に、
うん、
あの先輩誰かに習った気がするんですけど、
はい、
もうこのラジオは、うん、加藤ちゃんさんのための番組です。もうそれを明言してるんですね。
もうそれもしょうがないですよね。本当に申し訳ないですけど。
はい、まあ、でもこのねツイキャスのコメントを見る限り、加藤ちゃんさんのための番組と言っても
過
言ではないぐらい、
ね、
ツイキャスもジャックされてるじゃないですか。
で途中には挟まってる大城くまさんはディレクターだから、もうリスナーとしては 100%
ですね。
そして加藤ちゃんさんも、わあそうなのありがとうねとも受け入れてるという。
なるほど、
はい、
いやありがたいですけどね本当に、うん、また来週も楽しみですねこのコーナーは、ね、
はい、
はい、
という形で、
うん、
はい、じゃあメールの方も、
じゃあ行きましょう、
はい、
目覚めよケイジャージ世代、
声出てます ね、
行きましょう、
はい、
これはじゃあ、
はい、
これ行きましょう、
はい、
水曜オリジンアワーの皆さんこんばんは、
こんばんは、
東京から国分寺の加藤ちゃんです。 やっぱりカトちゃんさんの
これもう4人でズームで話した方が良くないですか。こうなったら
土曜のオリジンライブの配信ありがとうございました。
ありがとうございます。
とっても楽しかったです。ケイジャーさんとシュリノスケさんの MC 最高、
う
ん、そしてシンさんのランキング最高、代表にシュリッポンということで。
いやシュリッポン関係ないです。
シュリノスケさん、はい、くもじのラジオありがとうございました。
お、何がですか？
は、明瞭にね、うん、っていう。
明瞭に
ありやしたみたいなのだと、もったいないはずよ。シュリポンということで。
言いそう。どういう意
味？くもじのラジオ。
あ、なるほど。ありがとうございましたね。ちゃんと言った方がいいってことね。あ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。
はい。目覚めよ、ケージャージも来てますね。サロンパスの、ダジャレですかね。
はい。
といえば、どこに貼る？僕は、前川。私は桃江じゃなかった？だったねー。桃江ちゃんの息子、桃江ちゃんに歌声が似てるよねーっていう人も手を挙げて、はーいということで。
前川桃江っていう誰かいるんですか？
CM で前川清さん、山口桃江さんが出てたとか
ですね。かね、どこに貼る？僕は前川、前川、私は桃江。なんかあるんです。ね、どの時代のサロンパス覚えてないな。しかも春時代ってやっぱりあれですね、こう駅じゃなかった時代ってことですかね。
うん、
駅もでも昔からあった気がするけどね。
もう今の時代は、強弱栄翔ですね。もうそういうやつは
どういうことですか。
いやいや、分かってくださいよ。いやいや、お気に入りのあれですかじゃなくて、なんであれですかって。
あの2年前に僕たちが大庵でコテンパンにした。
そう、強弱栄翔。いやいや、コテンパンっていうか、あのもう歴史に残る僅差だったわけよ。大庵史上初の30票差ぐらいのギリギリの勝負、もう泥試合よ。
コテンパンだと思う。
いや、コテンパンじゃなくて全然ギリギリだったよ。どっちも傷ついてたから。
さ、エジプト情報来てますね、
はい。
ナイル川といえば、アガサ・クリスティのナイル殺人事件。和訳で読むとワクワクハラハラなんだけど、原文で読むと退屈かも、風景描写が多いか、かしらね。ということで。わかります？アガサ・クリスティ。ナイル殺人事件
は
よく聞いたことあるな。
アガサ・クリスティは聞いたことありますね。
名探偵ポアロもアガサ・クリスティさんでしたっけ。
あ、ポアロも分かんないですね。
ポアロも
アガサ・クリスティはなんか聞いたことある。
多分最後がね、えげつなかった気がするんだよな。テレビシリーズ名探偵ポアロって結局最後に
テレビでもやって
たんですね。本人が殺人事件を起こすみたいなじゃなかったかな。
うわ、何それ。
多分よ、今までも完璧に全部解決してたのに、今まで、1話完結で。よく比べられる時あるんですよ、その2台で。あのポワロと、
はい、
あともう一人有名な
コナンドイルとかですか。
コナンドイルの何でしたっけ、ドラスでしたけど、一番有名な、一番有名な探偵、イギリスの
シャーロック・ホームズ。
シャーロック・ホームズ、恐ろしく忘れてました。だから2代で、
はい、
シャーロック・ホームズはこんな感じで解決していく、ポワロはこんな感じで。
アガサ、コナンの名探偵コナンのアガサ博士はこっちから来てるんですよね、多分。
多分来てるんじゃないですかね、
コナン。
へ
え、コナンから来てるし、コナンドイルから来てるし。
あ、なるほどね。
うん、
はあ、コナンドイルとアガサ・クリスティ。
うん、
はあ、はあ、はあ。ちなみに須田郎は、
うん、
あの一番最初芸名は、うん、J.K. ローリングにしようか悩んでたっていう話をしてました。
なんでですか。
あのハリー・ポッターの。
なんで。めっちゃ面白いな。面白いし。
でもなんでかな。
わかんないです。
そう、すごいな。
なんでだばって。いるよって。JK ローリングもういるよって。
文字がないんだ。文字ったりしないんだ。
不思議なところが多い人ですね。楽しみだな、もう来月も。さあ、予想来てます。ダム 98%、ショーの体重 47.2 キロ、桃心先生がお好きな島言葉の数、いっぱい。
カバウトだ
ね。ではでは、放送ちばってね、ケイジャーさんツイッター更新してね、ということで。いや、忘れてましたね、ツイッターね。
はい、スンスの方もね。
スイス、スンスね。おなじみですからね、僕はツイッターでおなじみの。
全然見たことないよ。で、俺が管理してますから、アカウント自体。
さあ、ということで、以上ですね。あとメール来てますんで、はい、よろしくお願いします。
はい、それではメール、 紹介していきたいと思います。
はい、
新さん、首里之助さん、ケイジャーさん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム沖縄大好きです。
ありがとうございます。
先週の生放送お疲れ様です。はい、先週腰を痛めた話をしましたね。
はいはいはい、
言ってましたね。ああ、こちら経過来てますね。うん、あれからの経過ですが、以前に比べ激痛は減りました。
よかった。
ですがまだ痛みは持続しています。
まあ、
最初の頃は寝返ったり起き上がったり階段の上り下りも大変で痛くて仕方ありませんでした。今週から出勤していますが、前半は腰の痛みで立ったり座ったりするだけでも大変でした。運動や催眠療法の話が出てましたが、リハビリや治療に関しては今後行う方向で考えています。早速昨日は病院に行き、コルセットをもらい早速巻いて仕事をしています。痛み止めを飲んで落ち着いた時は無理ない程度に家事等もしています。以上、沖縄大好きの経過報告でしたと。
いや、ありがたい。
いや、
世界でここだけですよ、沖縄大好きさんの経過報告できるラジオって。
そうですよ。
ありがたい、
ね、あ、仕事もでも行けないぐらいに、
やばいっすね。
あ、痛めてたんですね。
コルセットはね、とても楽なんですよ、一応。はい、便利な道具なんですけど、あんまりあれにはハマらない方がいいっすね。
それ聞いたことありますね。筋肉量が落ちるんでしたっけ。
あそこまで落ちるんですね。
より悪化するんでしたっけ、外した時とかに。
まあなんか厳しい、まあ、悪化というよりは違和感が半端なくなるっていうか、だからそのまた取り戻すに時間ちょっとかかる可能性があるんで、確かに筋力系なのかな。
確かに。
でも楽ではあるんですよ。
はい、
とてもっていうか楽じゃないといけない。まあそもそもの多分その由来というか腰痛由来いろいろあると思うんですけど、その何でしたっけ、腰のね、椎間板の由来だったらコルセットやった方がいいと思うんですよ。もう基本的に絶対安静だと思うんで、腰痛って。
そう考えたら、お笑いライブの舞台で何でも対決した時に、早脱ぎ対決っていう、まあ、どれだけ早くパンツ一丁になれるかっていう対決をトモキとデコリンさんがしてて、
はいはいはい、
で、トモキが早脱ぎ対決で最終的にパンツとコルセットになった時に爆笑が起きたんだけど、そのストーリーを聞いてそれ見たらめっちゃ悲しくなってきますそんな腰を痛めてコルセットをつけてるだけで爆笑されて
意外とね、なんかアドレナリンが出てる時って痛みがなくなる瞬間があるんですよ、ああいう舞台に出てる時と。あとコルセット、ま、もうやるぐらい慣れてる人は、
はい、
もう大体慣れてるんですよ、どれが痛みに走るのかっていうのは。
やっぱり、ああ、これ体勢だったり。
そうそう、だからもう大丈夫だったんじゃないですかね。
ああ、なるほど、そっか。じゃあとりあえずコルセットで痛み止めも飲んでと、運動や催眠療法っていうのもねあるらしいですけど、催眠療法、
我々が言ったやつじゃないですか前回。
こっちが言った運動も、
ああ、だったっけ、
体幹が大事とかなんか、
なるほど、
背筋腹筋やれみたいな、
ああそういうことか。
そうそうそう、
はいはいはい。さあということで、引き続きね、沖縄大好きさんの経過報告もお待ちしてますので、
お待ちしてます。
はい、ありがとうございます。はい、頑張ってください。さあそれでは続きまして、幼児教さんから来ておりますね。
ありがとうございます。
シントスケイジャージの皆さんこんにちは、
はい、
いつも楽しくラジオを聞かせてもらってます。
ありがとうございます。
土曜日は配信ライブお疲れ様でした。
はい、
残念ながら僕は親戚の集まりがあったので生で見ることはできませんでした。後で動画を確認しましたがとても面白かったです。
ありがとうございます。
新トスケージャージの皆さんは今回はネタはしていませんでしたが、また違った面白さを提供しておりましたね。さてところで、僕が行った親戚の集まりの内容はタンカー遊泳でした。タンカー遊泳といえば沖縄独特の文化で、1歳になる子供がタンカーを操縦して石油を中東諸国へ届けるという行事ですね。このように沖縄では何かと親戚で
違う
だから分からないよね文章だから、なんか自分で突っ込むところがあるかもしれないから待ちだったんだけど、
ああまだまだこれから何かあるかもしれないっていう、
まあ、そういうことか。
ボケてるメールはこっちで読んだ方がいいかもしれないですね今後は。
このでもそれだったらお前が今始めたらボケるぞって構えるから、
ああそうか。
じゃあ基本的にお前が全部読んだ方がいいのかもしれんな。
あの構えた方がいいんじゃない、ツッコミとしてもうメールには
もう読みながらツッコむの。このように、沖縄では何かと親戚で、
もう一回タンカーのところからお願いし、
タンカー遊泳といえば、沖縄独特の文化で1歳になる子供がタンカーを操縦して石油を中東諸国へ届けるという行事ですね。違うよや。
おー、はい、
いえ、1歳がタンカー操縦できるか やったんか。
幼児教育では。うまいな。
やったんか。
やったんか。う
まいな。サッカーを操縦したんか。
はい、どんどん出てくるね。
もう
すごい。
お前がお笑いの中心やし。
すごいな。すごいね。
やったんかは本当にね、うん、たまたま事故りましたけど。うんはい、このように沖縄では何かと親戚で集まる行事が多いのですが、うん、皆さんはそういう集まりには参加していますか、うん、沖縄の大爆笑王の皆さんなのできっと親戚からも大人気でさぞかしちやほやされているのだろうなと思うのです。そういう話があれば聞きたいです。ではこれからもラジオ楽しみにしておりますと。
はい、ありがとうございます。
いや
ー、タンカーゆえってなんか、
ね、俺やったことないですね。
内地はやってないんですかね。 なんかやってませんでした。タンカーゆえとかのそういう違う行事なのかな。
なんか
似たようなのありそうですけどね。
確かに。
ないか。
なんか親戚とかでやったことあります？
僕はまあまあ甥っ子姪っ子いるんで見たことありますけど。
披露宴とかの余興でしか見たことないです
。ああなるほど。
ガチなやつは。
じゃあ親戚でもやってないんだ。
見たことないかもしれない。
あ、俺もないな。
記憶にないだけか。
おお。なんでだろうな。でも。結構、SNS とか見てても、
あ、はいはいはい、
やっぱりやってる人は多いですよね。
あ、なるほど。
うん、あ、
やってたか、やってたかな、まあ。
まあ、地域にもよるんでしょうね。沖縄だと。
確かにね。
うん、確かに。
僕は、はい、諸事情で親戚の集まりがもうほぼないんですけど。
うん、あ、そうなんだ。うん、
はい。
へ
ー、まあまあいろいろあって、
うんうん、
というのもあってそんなに、うん、見たことないのかなと思ったんですけど、
うん、
何回かおばあの家にタンカー泊まってたとこ時あったから。
いえ、タンカー違うわ。
やってたかもしれんな。
いえ、
なるほど。
中東諸国行こうとしてれば。
やられたな、シンに。いいのコメントやられたな今。
そういうこと。
面白いな、やっぱ面白いな。
いや笑いじゃん。面白いな、面白いな、じゃないよ。はい、幼児教さん、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
そして、こちら、新とすきさんとケージャージさん、こんばんは。
こんばんは。
お疲れ様です。お笑いカレー大好きわらばです。
ありがとうございます。
先月、オリジンライブ、生配信ライブ、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
先月のオリジンライブ後、すぐにオリジンコーポレーションさんにお電話して、オリジンライブチケットを予約しました。
はい。
ありがとうございます。はい、今月のオリジンライブ、超お久しぶりに、生オリジンライブ、本当に超楽しみにしています。蝶々、お久しぶりに超大好きなオリジン芸人皆様にお会いするの本当に楽しみにしています。オリジンライブ開催シュリシュリポーンリーダー他オリジン芸人皆様、今月オリジンライブありがとうございますと。
蝶が少なくなっていくタイプなんですね。
確かに右肩下がりで蝶が減っていくという、
増えていきそうなもんですけど、まあ、
うん、はい、ね、そういう感じでね、
ありがたいですね、言っていただけるだけでね。
わらばあさんにこんなに長い間会わないっていうのも、ここ数年ではオリジン芸人にとっては初めての出来事ですから。
あ、なるほど。
わらばあさんといえばもうね、客派遣の時に握手をしにしてくるで有名、
うん、あ、なるほど。そっかそっか。
いや、もう本当に蜜の権限みたいなね、方ですから、わらばあさんは、はい、
プルプルしてるはずの、もしたっけ力で抑えてありがとうございました。
本能と戦ってんだ、理性が、分かりやすく、ね、で、あと、またわらばあさんといえば、
うん、
もう開前に、うん、もう開幕前にライブ、
うんうん、
たまにもうベロベロの状態で客席にいるということでも、
そうなんだ、
ありますから、うん、
酒も好きなんですね。じゃあ
発言なのか酒の匂いなのか、自然とソーシャルディスタンスになってます
ね。うまいな、うまいな。
いや、
こうなる前からもう、
もう、ね、先見の目が出ましたね。た
さすが
新しい生活様式でした、完全にね。いや、
何先生も言ったら自然にみんなディスタンス取ります
ね。
ソーシャル昔から、
うん、そうですね、もう新しい人ですね、
うん、
多いですね、
うん、
はい、わらばあさん、ぜひ今月もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
そしてこちら、
はい、
新とすけさん、ケージャージさん、こんばんは、青葉です。
あ、どうも、
あ、
お久しぶりです。ここ最近は転職活動中で、バタバタ中、
大変だ。
前は高校卒業あと、製法工場で働いていました、
うん、
しかし残業も多いし、お昼休憩も1時間未満、もしかしてブラックかなと気づいたのは5年後でした。 なんて気づくのが遅いのでしょう、うん、今は支援ワーカーの人と一緒に転職活動中です、うんうん、PS ラジオコント面白かったですと。
嬉しい感想。
今リアルタイムで ね、聞いてくれてるんですね。うん、あ、そっか、じゃあ今転職活動中と、
うん、大変ですね、
うん、いうことでやっぱりね、このコロナの状況ですから、うん、やっぱり何ですか、求人は下がってますから、求人倍率は。でもこんな時でも、うん、やっぱり人気の職業みたいなのがやっぱりありますもんね。
まあ、どんな時もね、
どうにかね、いい感じの職業見つかってほしいですけど。
ブラックじゃない、
うん、新潟ですから、なんか心優しくなるよう な、 なんか仕事とかいっぱいありそうですけどね。
心優しくなる職業、な
んかせんべい屋さんとか
なるほど、
偏見
めっちゃ偏見
なんか人っぽいというか、今のというか、ちょっと自分のリズムでできる感じの仕事、
うん、せんべい屋。そう
そう、日本酒作りとかもいいんじゃないですか。
ああ、いいな。
性格が味に現れそうじゃないですか。なんか辛くなる、
新潟といえばね、確かに
米が有名ですからね。
なんか当時的な、
お米パックみたいなのもなんか見たことあるな。新潟のお米パックみたいな。まあ、ぜひね、また言える範囲でよければ、はい、背景化報告もお待ちしてます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてこちら、あ、
お、
すごいタイムリー。
お、
しんとすけさん、けいじゃじさん、皆さんこんばんは、お久しぶりです、
はい、
世界中の皆さんにとってごく普通の水曜日だが、うん、今日は香港の帰国記念日という公衆休日ですと、香港リスナーのフラビットさんから、
はい、どうも
来てますね。本日ね、
よかった、心配しましたよ、本当に。
そう、まあ、無事確認できてよかったっていうのと、うん、今日は香港にとってすごい日ですからね。
聞かしてじゃん、
でも大勢の香港人にとってこれは帰国ではなくて、うん、イギリスから中国への2度目の植民だけです。それにこの1年間一国二制度という嘘は徹底的に暴露しました。もともと香港の自由人権などなどは50年間いつも通りと約束しましただけど、それも完全に約束が破れました、うん、もし1年前のは香港からの SOS だったら、すみません、一応、原文まま読んでます、うん、SOS だったら、うん、今は香港の訃報です、
うん、
今朝の産経新聞の言う通り、香港は死んだ。中国は昨日、香港国家安全保護法という法律が成立しました、うん、そういう法律の内容について第38条は、うん、香港特別区の住民でない人も香港以外の場所で本法律の定めた犯罪を犯した場合、うん、本法律適用となると定めています。つまり外国人の皆さんは自分たちの国で香港市民の、訴求に共鳴したり支持すれば、それが中国の法律の処罰対象となるのです、
うんうんうん、
だから皆さん安全のため絶対に香港来ないです。
うわ、
たとえ乗り換えもダメです。私はまた日本に旅行したいだけど、そういうチャンスはまだあるのかなと正直今は分かりません。多分縁があれば会えるかな、夏の暑さはどんどん増えていますので、皆さんもぜひお体にお気をつけてお過ごしくださいねと。
いや、なかなか重いというか強い言葉ですね。来ないでくださいですよ。
もう一回言っていいですか、香港特別区の住民でない人も、香港以外の場所で本法律の定めた犯罪を犯した場合、本法律の適用となる、ほう、
どういうことだ。
だからもう単純に誰でも、香港人だけじゃなくて外国人だろうと誰だろうと、今この法律っていうか、まあ、全部やられますよってことだね。
そんな法律があるんですね。まあ、でもざっゆっくり言うと、まあ、香港の、自治制度というのが、
うん、
まあ、中国の支配下に置かれてしまったみたいなことですよね。
そうですね。
あんなにやっぱ抗議デモとかして、うん、選挙でも選ばれたじゃない、うん、女の人、
うん、
反対してる、
うんうん、
周庭さんだっけ、
う
ん、
なのに帰れないんですね、
うんうん、
ギリギリまであんな、ね、デモしてたのに、
うん、いやー、うん、しかもね、法律決まった瞬間施行っていうのもなんか
確かに
びっくりするような気もしますけど、
逮捕者も出たんでしょ、もう
一、
まあ、人でしたっけ、
でも、まあ、戦ってるんですね。
確かにこの俺ドラッグストアでバイトしてて、あの中国人なのに、この喋ってる内容とかは、カナダ国籍の人とか、めちゃくちゃ多かったんですよ、なんだろうと思って、でそしたら香港の人って、もうこうなることをもともと分かってて、国籍をそもそも変えてる人が結構いたらしくて、どうせ中国になる可能性があると、もう嘘ついてると、だからもう、 移住しやすいところの国籍を取ってる人が結構いるみたいな話を後から聞いて、後からあだからあんなにカナダパスポート持ってるとか、イギリスパスポート持ってる中国人っぽい人多かったんだみたいなのはなんか思ったことあるんですけど。
なるほど。どうなるんでしょうね、もうなんかね。
そうですね。
なんかメールを送っていただいて。
ね、いです。いやでも本当にね、はい、僕たちが台湾行った時に縁あって出会ったフラービットさんでこんなやってね、あれから何年経ちます？ 4 年ぐらい経ってもまだメールもね、いただいてますから。
あっちの方が激動すぎてすごいっすね。フラービットさんの方がね。
確かにね、
まあ、世界は見てますんでとりあえず、
はい、
まあ、何がどうってやっぱり簡単にはできないですけど、はい、まあ、見てますよでも本当に、
はい
はい、
応援してますんでね、
とにかく平和で、
はい、また何か、情報ありましたら、はい、このラジオ
でこれももしかしたら来なくなる可能性があるんですよ。あっち中国が全部支配するから、情報言論統制は完全にされるんですよ、
はいはいはい、
こういうメールもアカウント消されたりするから、もしこれでも強い言葉と言いましたけど、別に批判はもちろん避けた言い方して、まだ柔らかく言ってると思うんですよ。本当に分かりやすいぐらい強い言葉やったら多分もううん、こっちにメール来ない可能性もあるんで、
まあ、このラジオにメールしていただければ、うん、まあ、加藤ちゃんさんには最低伝わります。
そうですね、加藤ちゃんさんメインで僕ら発信して
ますんで加藤ちゃんさんには伝えきれますので、ぜひまたメールいただきたいと思います。はい、応援しております。
はい、
はい、ということで本日も皆さんお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
朱里之助と
ケイジャージでした。ありがとうございました。